朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日は朝耳リサーチ、今週のテーマは何でしょうか。
アーチーチーアーチーです。
ちゃんとですね、今スタジオでゴーさんの振り付けをやってくれましたけど、
踊ってまいりました。
勉強してきましたか。という熱くなった、高まったという経験エピソードをたくさんいただいております。では早速ご紹介してまいりましょう。
はい、ラジオネームサイレンスサンデーさんからは、八幡さんもあちちになるとおっしゃっておりました、
はいはい、
チーズデザートです、私の子供の時の給食にもありました。私も大好きでした。今考えてみるとスーパーの店頭にも見当たらないし、給食でしか味わえないものだったので、その分美味しさも感じられたのかと思います。
このチーズデザートってカップアイスあるでしょ、
はい、
100円ぐらいの、
はい、
あれに入っているアイスじゃないんだけど、ちょっとヨーグルトのような、まあ、でもアイスのような、
はい、
不思議な、ね、食感 のオレンジの粒々が入っているデザートだったんです。で、風味がチーズケーキと同じみたいな感じで、はい、すごいそれが好きだったんだけど、給食でしか食べられなかったんですよ、
はい、プレミアムですね。
他にも食べたっていう方いらっしゃいますかね。
はい、ちなみにサイレンスサンデーさん、給食の思い出といえば、給食にパンとスパゲッティが出るときは、パンにスパゲッティを詰め込んでスパゲッティパンにしてカバンに詰め込み、部活終わりに食べていました。
あ、なるほど、
いいですね、うん、一度カバンを開けたらスパゲッティが散乱しており、教科書と素敵なコラボレーションをしていたことがあり、それ以来やめました。とても良い思い出です。
そうですか、ケチャップ染めの教科書になったわけですね、
はい、素敵なコラボレーション。
素敵じゃない、
いい表現です。
悲惨なコラボレーションとも言いたいような感じですけど、
こうポジティブに表現されているのが素敵です
ねカバンの中に、ね、変な虫とか入ってくるかもしれませんよ。
それきっと綺麗に洗ったと思いますよ。
いや、しかしその教科書ブヨブヨになったでしょうね、そうしたらね、
はい、
そうですか、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
しかしパンにスパゲッティなんて炭水化物なんてね、あんなもんなんだけど、でも美味しいのね、あれね、
美味しいですよね、
なんでかね。続いてソラチのラジオネーム働くおじさんさんからも、給食に関して、小学生当時の給食で言えば、週刊献立表で見つけて上がった揚げパン、
はい、
カレー、
はい、
あと三つ豆、冷凍みかんもうれぴーというふうにいただいております。
はい、
三つ豆はあれだね、甘い汁のに、
あの黒い、
まあそうだね、そんな感じだと思うんですけど、はい、中学生の頃は弁当でした。その唐揚げ、焼肉のおかずで上がる。高校生になると売店のパンです。やたらでかくて人気のジャンボパン、これをゲットで上がりました。争いになるんですよ、高校になったら。で、購買に近いクラスの方がいいもの買えるもんだから、はい、遠いところの教室にいる人は、ね、すごいね、もうそわそわするわけですよ。4時間目を、
ね、
終わるぐらいだね。それはコッペパンにキャベツとコロッケをサンドしたマヨ&ケチャ味、これがうまい。しかしまあ単純で分かりやすい味覚に上がり続けていた学生時代でした。でもさ、やっぱ安くてうまい最高じゃありませんか。当時のおかずを当てにしてビールやワインを楽しみたいねというふうにいただいております。
はい、
購買で人気のパンっていうのも、その高校とか地域によりきりですよね。
そうですね、私の学校購買がなかったので、こういう漫画とかドラマとかで走りに行くの羨ましかったですね。
うちの購買で人気あったのはチキンエッグって言って、
はい、
鶏の唐揚げと卵がサンドしてあるパンがあったんですよね。
美味しそう。
あとパンで言うと、
はい、
僕の友達がもうこれだけは譲れないって、チョコブリッコっていうパンがあるんですけど、
初めて聞きました。
銀色にチョコブリッコちゃんっていうキャラクターがついてて、
はい、
でチョコがこう全部コーティングしちゃうの。
へー、もうチョコまみれって感じ。
そうそうそう、これね、これ道内のあそこのね、もうコンビニでしか売ってないですわ。
じゃあ午後の授業も頑張れますね。
そういう感じになりますよ。
はい、続いてはカズエちゃんさんからです。暑いだのなんだの言いつつも、やっぱり朝から雲一つない快晴だったりするとテンションが上がりますよね。
上がりますね。
上がります。今年はぐずついた天気やすっきりしない天気が多いので、朝から青空が見られると今日も一日頑張ろうっていう気持ちになります。 夕方に綺麗な夕日を見られたらテンションも上がりますよといただきました。
確かにね、油野さんがオープニングで一言言うときありますけど、
はい、
青空が見えたらねもう伸びしたくなりますもんね。
うん、嬉しいです。青空
で夕日見れたときって、
はい、
何なんでしょう、人間ってバカ野郎って叫びたくなるの。
あ、私は叫びたくはならないんですけれど叫びますかね
叫びますよね。海に沈む夕日もバカ野郎ってい
やーこうジーンと
綺麗だなって、はいはいはい、昭和生まれのおじさんでおしゃございましたね続いて北区おけいちゃんさんからもいただいております。私のあちちの話ですが、かなり前になりますが、宝くじのミニロトで数字4個とボーナス数字が一致して14万くらい当たった時はあちちあちち、
はい、
でもあと1個の数字が一番違いだったからそれが一致していたら何百万円になっていました。あちちあち、それ以来トーンと経験していないけど継続は力なりを信じて買い続けている私です、というふうにいただいております。
すごいですね、これは熱くなりますね。
14万急に入るんですよ。どうします？
貯金、とりあえず貯金します。
貯金
貯金します。
あのさ、あなたのキャラだったら あ食べ放題行きますとかって言うのかなと思ったら貯金、
はい、ちょっと焦ってしまう。でもあれですよね、経済を回さないといけないですかね
すいません、そういうなんか日本の経済考えなくていいですから
、はい、
あなたが別に食べ放題行っただけで経済回るわけじゃないですけども、ただ14万何に使われたんですかね。
うーん、何に使ったんでしょうね。
知りたいな、貯金かな
同じですね、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。続いてはチロルチョコさんからです。2017年に鹿追町町民ホールで大黒摩季さんがコンサートに来てくれました、
はい、
旦那のお兄さんの奥さんと私の3人で盛り上がりました。アンコールは熱くなれで、鹿追町の町民は熱くなりました。楽しいひとときでした。
わー、摩季さんのやっぱりライブで熱くなれは必須ですよ、
はい、
だって全員熱くなりますもん。
父なんですね。
そうですよ、
はい、
外せない曲ですよ。あのやっぱりアーティストによってこれは歌ってほしいっていう曲あるじゃないですか。
ありますね。
だそれ来た瞬間の盛り上がりって、
はい、
違いますもんね。
うん、
だそれが大黒摩季さんにとってはこれ熱くなれが一つ、まあ、その他にもいろいろたくさん歌ってほしい曲はあるんだけど、
はい、
だけど熱くなれは絶対です。
わあ、絶対。
ちなみにビーズで言うとウルトラソウルじゃないですか。
あ、ウルトラソウル、
ね、はい、でしょ。あれ来てるよ、ちょっと待ってくださいね。ミルキーさん、ムロランの方から、今朝の朝耳のリサーチテーマアーチ1ですが、私は6月に北海北エールで行われたビーズのライブに熱くなりました。コロナ禍でライブでマスク着用、声出し禁止と制限があるものの、ライブが始まると同時に全員立ち上がり手を振り上げたり手拍子したりと盛り上がり、体中が熱くなりました。ビーズのお二人も同世代とは思えないほどかっこよくバイタリティにあふれ、私のあっちちはライブが終わった後もしばらく続きました、ということですが、
おお、
ミルキーさん、
ね、
あれですか、ウルトラソウル行ってくれたんですかね、この時ね。
行ってくれましたかね
いやー、以前ね、ライジングサンロックフェスティバルにビーズのお二人が来た時にウルトラソウル歌ったんですよ、
はい、
そしたらステージ前にいるお客さんのみならず、ステージの周りにいる人たちが、
後ろの方の方も、
そう、全員がウルトラソウル、って全員で盛り上がってました。
かなりの声量になりそうですね。
石狩湾新港付近の空気が震えたと思います、はい、あの時は
振動
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてですね、
はい、
ラジオネームプリンさん、エンガリ町の方からいただいております。アーチーチーアーチーですが、上の高校1年生の娘がまだ1歳半くらいの時、札幌駅で夕方のどさんこワイドで中継していた、まあ、その当時まだやってたんですよね、札幌駅前で、
はい、
今やってないですけどね、そこであのお絵描きですよとかやってたんですけど、中継していた岡崎アナを見て、
はい、
娘と写真撮らせて撮らせてと言ったら優しく OK してくれた岡崎アナ、なんかもうテンション上がってあっちいちあっちいでしたよ。握手までしてもらって最高な一日でしたよ。でも肝心のサインもらうの忘れてた。
あ
でも最高のアーチーチーアーチーでしたということで、
若い写真を、ね、岡崎さんのお写真がありますね。
あれ
こちら岡崎さん、岡崎さんです。
岡崎さん
眼鏡してないですねこの頃。
あ、そうですね、
はい、
すごいですね。岡崎さんですよねこれね。
岡崎さんです、合ってます。岡崎さんすごい若いですね。髪の毛もちょっと長めで、
髪の毛がまだつられて遊んでますよねこの頃
髪の毛、ね、ちょっとくしゃくしゃっとなってておしゃれですね。
ですね、岡崎さんですよねこれね。
岡崎さんで、じゃあ本人に確認取ってまいりますね。ちょっとお写真見せて。
2007年って書いてありますけど今から15年前ですか、
はい、
岡崎さん間違いないですねこれね。
岡崎さん一応本人に確認取ってまいります。でも私から見ても岡崎さんです。こちらは
指紋とか照合しなくて大丈夫ですか。
いや岡崎さんですよ、メガネしてない若い岡崎さんです、
ね、ありがとうございま います。いい思い出送っていただきました。そしてラジオネームたまちゃんからもいただいております。アーチーチーアーチーですが、やっぱりファイターズ戦となると熱くなりますね。ヤングファイターズが頑張って戦っているのを全力で応援しています。チャンスの場面ではチキチキバンバンのメロディーに合わせて頑張れ僕らのファイターズと歌いながらヒットを打てはよーしと叫び、ついつい力が入ってしまいます。今シーズンはなかなか思うように成績は伸びませんが、連敗した後たまに勝つから勝った時の喜びは何倍にもなります。勝っても負けても今年は育成の年、来年はどんな活躍が見られるのか楽しみ。昨日は野村ジェームズのホームランが出ましたね。さよなら負けしましたが、それだけでも大きな収穫だと思います。前向きに前向きに全力で戦っているファイターズを今日もこれからも熱く応援しますというふうにいただきました。ちなみにこのチキチキバンバンの メロディーって、
はい、
当初は東京限定だったんですよ。
お、そうだったんですね。
10年ぐらい前かな解禁したの、
はい、
解禁した瞬間に歌いたかったんでしょうね。スタンドがめちゃくちゃ盛り上がりましてね、
はい、
それ以来北海道でも使うようになったということなんですが、ね、また一緒に盛り上がりましょうね。メッセージありがとうございました。では来週のテーマ発表します。来週7月13日水曜日の朝耳リサーチは渚にまつわるエトセトラでございます。かー、楽曲シリーズ2つ目できましたね。これ渚にまつわるエトセトラって分かります？
聞いたことないですね。ちょっと確認します。
はちょっと確認します。あなたは仕事のほうれん草ですから確認パフィーのね、渚へ行こうっていう曲ですね。
わかります。あ、はい、しておりました。しておりました。
7月18日は海の日、祝日でございます。道内各地で海開きが始まっていますが、海といえばどんなことを思い出しますか。アブラムさんは海なんか思い出します？
私は貝殻を拾ってこう耳に当てて海の波の音を聞くのが好きでした、
ね、メルヘンですね宛先どうぞ、
はい、メールアドレスは asamimi@stv.jp、 ファックスの方は札幌 011-202-7290 番までお待ちしています。
朝耳リサーチでした。